30、6月定例会、議案審議報告。議案第56号、富士見市税条例等の一部を改正する条例の制定について、賛成多数可決。地方税法の一部改正等に伴い、富士見市税条例等の一部を改正するものです。主な内容、地方税法第314条の4、法人税割の税率の改正により、法人市民税の法人税割の税率を引き下げるもの、軽自動車税の自動車取得税廃止に伴い新設される環境性能割の付加徴収、減免、申告納付等の特例について規定するもの、平成29年4月1日施行。議案第57号、富士見市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について賛成多数可決。地方税法の一部改正に伴い、富士見市都市計画税条例の一部を改正するものです。主な内容、地方税法附則第15条固定資産税等の課税標準の特例の改正により、新たに都市計画税の課税標準の特例、我が町特例の割合を定めるもの、認定誘導事業者が取得した公共施設等に係る課税標準の特例措置5分の4、平成28年6月20日施行。議案第58号、富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例の制定について全会一致可決。自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例を制定するもの。目的、自転車の安全な利用に関し、市、市民、自転車を利用する者、事業者、関係団体等の責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用の促進に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に推進することにより、自転車が関係する事故の防止を図り、もって市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するもの、平成28年10月1日施行。議案第59号、平成28年度富士見市一般会計補正予算第1号、全会一致可決。規定の予算に400万円を追加し、予算の総額を337億3168万9000円とするものです。内容と金額、富士見の小学校に難聴・言語障害のある児童のための通級指導教室を開設するにあたり、防音室等を整備するための補正、400万円。議案第62号、工事請負契約の締結について、市立市民総合体育館災害復旧工事、全会一致可決。請負業者、請負金額、枝共同特定建設工事共同企業体、7億2608万4000円。議案第63号、工事請負契約の締結について、市立市民総合体育館大規模改造工事、全会一致可決。請負業者、請負金額、佐伯大島特定建設工事共同企業体、 5億796万7200円。議案第64号、工事請負契約の締結について、私立鶴瀬小学校大規模改造建築工事第二期工事全会一致可決、請負業者請負金額、斉藤工業株式会社埼玉西営業所1億9478万8800円。議案第69号、平成28年度富士見市一般会計補正予算第2号、全会一致可決、規定の予算に2480万1000円を追加し、予算の総額を337億5649万円とするものです。内容と金額、埼玉県議会議員補欠選挙7月10日投開票を実施するための補正1413万6000円、富士見市議会議員補欠選挙7月31日投開票を実施するための補正1066万5000円。諮問第1号、人権擁護委員の推薦について全会一致同意、平成28年9月30日で任期満了となる山中美和子氏を再び推薦することに同意したものです。31、意見書、食品ロス削減に向けた取り組みを求める意見書。食は世界中の人々にとって大事な限りある資源である。世界では十分な量の食べ物が生産されているが、その3分の1は無駄に捨てられている。削減には事業者による取り組みとともに国民の意識啓発も問われてくる。よって富士見市議会は政府に対し、次の事項について早急に取り組むことを強く要望する。1、食品ロス削減に向けて削減目標や基本計画を策定するとともに、食品ロス削減推進本部の設置や担当大臣を明確化すること。2、加工食品等の食品ロスを削減するため、需要予測の精度向上により過剰生産の改善を図るとともに、商慣習の見直しに取り組む事業者の拡大を推進すること。3、飲食店での食品ロス削減に向けて、食べきれる分量のメニューや量より質を重視したメニューの充実を推進するとともに、飲食店で残さず食べる運動など好事例を全国に展開すること。4、家庭における食品在庫の適切な管理や食材の有効活用など普及啓発を強化すること。また学校等における食育・環境教育など食品ロス削減に効果が見られた好事例を全国的に展開すること。5、フードバンクや子ども食堂などの取り組みを全国的に拡大し、未利用食品を必要とする人に届ける仕組みを確立すること。さらに災害時にフードバンク等の活用を進めるため、被災地とのマッチングなど必要な支援を行うこと。提出先、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣、消費者及び食品安全規制改革防災、農林水産大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、環境大臣。福祉施設職員の待遇を 抜本的に改善することを求める意見書。今、保育所や介護施設の不足とともに、人材不足が深刻な社会問題になっている。認可保育所に入所できない待機児童の増加で、認可保育所の増設が緊急に求められているにもかかわらず、政府は一層の規制緩和と詰め込み、保育内容の切り下げで対応しようとしている。同時に、保育士の賃金や労働条件が劣悪なため、保育士が不足していることも大きな問題となっている。また、高齢社会が進む中、特別養護老人ホームなど、介護・福祉施設の増設と合わせて、介護士など介護職員の確保も待ったなしの課題である。厚労省も2026年までに100万人の介護職員が必要になると試算しているが、全く実現の見通しが立っていないのが実情である。保育・介護など福祉施設職員の人材が確保できない根本的な理由は、保育士・介護士など福祉施設職員の給与が全産業平均より月額10万円も低いことにある。これでは必要な人材を確保することはできない。よって富士見市議会は政府に対し、認可保育所や介護施設等の増設とともに、保育士や介護施設職員が安心して働き続けることができるように、国の責任で劣悪な給与・労働条件の抜本的な改善を図るよう強く要望する。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長。 TPP 協定への調印・批准をしないことを求める意見書。 TPP 参加国は2015年10月5日に大筋合意、11月5日に暫定文書を発表した。その内容は、農林水産物の8割以上の関税を撤廃し、重要5品目についても米や乳製品など無税輸入枠やTPP 枠を新たに設定して輸入を受け入れるものになっている。これらの内容は、主要農産品は交渉から除外または再協議という国会決議から明らかに違反するものであり、食料自給率のさらなる低下はもとより、日本の農林水産業や地域経済に深刻な打撃を与えるものになる。2016年通常国会の衆院特別委員会での審議は、野党が要求した交渉経過の資料要求に対し、45ページすべてが黒塗りの資料であった。徹底した秘密交渉の中で進められる状況では、農林水産業や国民生活に多大な影響を及ぼすこの度の合意に基づくTPP 協定への調印・批准は認められない。政府においては、農業、ISDS 条項、医療・保健分野、食の安全など、各界から出されている懸念への説明を速やかに行い、国民的な議論を保障すべきである。よって、富士見市議会は政府に対し、次の事項を実現するよう強く要望する。1.TPP 大筋合意の詳細と協定本文を速やかに開示し、国会・国民の議論を保障すること。2.国会決議に違反する TPP 大筋合意は撤回し、協定への調印・批准は行わないこと。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、内閣府特命担当大臣、経済財政政策、農林水産大臣、経済産業大臣、 内閣官房長官。32、表彰。この度、全国埼玉県の各市議会議長会において、長年にわたって地方自治の発展に寄与、貢献したことにより、関野金太郎議員、吉野金蔵議員が表彰され、記念品と表彰状が伝達されました。二人が揃って表彰状を手にしている写真があります。右から、吉野金蔵議員、当時、15年勤続。関野金太郎議員、15年勤続。写真終わり。33、市民の声。文化の中心地、玄馬大器。ララポートの近くにある文化の森公園は、中央図書館、市民総合体育館、市民文化会館に囲まれており、地域の文化の中心地と言えるでしょう。僕は中央図書館では、いろいろな本と出会い、市民総合体育館では、バレーボールなどのスポーツに励みました。市民文化会館では、合唱コンクールや観劇を楽しみました。また、文化の森公園では、子ども祭りや市民祭りといった催し物が行われます。普段と違う祭りの雰囲気は、僕たちに特別なワクワクを与えてくれました。2年前に屋根崩落事故が起きた市民総合体育館は、今年ついに復旧工事に着手します。工事が始まると、来年まで全館休館となってしまうそうですが、前のような、いや前以上に立派な姿に生まれ変わって、地域のスポーツ活動を盛り上げていってほしいです。34、編集後期ほか。編集後期。7月10日、第24回参議院選挙と県議会補欠選挙が行われた。今回の選挙は公職選挙法一部改正、平成28年6月19日施行後、初の選挙となり、新たに加わる18歳、19歳の新有権者は全国で約240万人。全有権者数の約 2% となり、若い世代の意思が一層政治に反映された。当時も約2000人の新有権者が誕生した。今後は若い世代が市政に一層の関心を持てるよう、議会として取り組んでまいりたい。市議会議員の年賀状、暑中見舞い状、祝い金寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711 代表。発行日、平成28年、2016年7月20日、168号。再生紙使用。これで、富士見市議会だよりを終わります。